マルコの4章35節からで66ページ上の段35というところから終わりまでお読みいたします。マルコ4章35節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残して船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれ、互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それでは別件をお願いします。
まあ、救われることと主によって用いられることとはもちろん違うことなんです。すなわち神の子となることと主の弟子となることももちろん違います。人間はどういうふうに救われるようになるなのでしょうか。もちろんイエス様の身元に行くことによって、イエス様を知ることによってです。そして救われた人々は一体どういうふうに用いられるようになるなのでしょうか。まあ、主に従うことによってです。最も大切なのはもちろん救われることであり、まあ、神の子となることです。聖書を通して提供されている救いとは、問題のない人生ではありません。単なる幸せではありません。誠の救いとは、神の愛を体験的に知ることであり、結果として絶えざる平安と喜びを持つことであり、まあ、一言葉で言いますと、神の前に立つことができるための義です。したがって聖書を通して提供されている救いとは、過去の克服です。イエス様は債務と罪の支払いと許しを提供しておられます。人間が何を必要なのでありましょうか。まあ、何が人間の満たしてくるなのでありましょうか。それはもちろん決して金でも健康でも立派な教養でも名誉でも力でもありません。なぜならばそれらのものは生前生きているわずかな期間だけ通用するかもしれないからです。けど実際は永遠なるものによってのみ人間の心は満たされるようになります。すなわち永遠なる救い主であられるイエス様だけが我々の人生を意味あらしめ、価値あらしめるのです。まあ、春節の時、何千人の人々は救われるために何をしたらいいなのでしょうかと叫んだのであります。救われるために何をしたらよいなのでしょうか。まずイエス様の身元に行き、すべてを幼子のように告白し、自分のわがままを悔い改めなければなりません。悔い改めた後で主は許してくださったことを信ずることができ、感謝することができるのです。なぜならば 聖書全体の違反としていることは、もし私たちが自分のわがまま過ちを言い表すと、神は許してくださると約束しているからです。悔い改めた後で感謝しない人々はもちろん数えきれないほど多いんです。そういう人々は結局、小さい子供のように、回転木馬に乗っていてぐるぐる回っても1ミリも前進しません。悔い改めることによって人間は救われません。悔い改めた後で主は許してくださった、自分のようなものを受け入れてくださったと信することによって、感謝することによって、はっきりとした救いの喜び、また確信を持つことができるようになります。自分の債務は許され支払われている。今や利用者の呵責に迫られることもない。私は永久的に受け入れられた。これこそが救われた兄弟姉妹の告白であります。けども救われた人々はやっぱり主によって用いられる器とならなければならないなのです。いわゆるイエス様の弟子たちも初めからもちろん用いられる器ではなかったんです。彼らは確かにイエス様を心から信じましたし、イエス様のために生きたいという気持ちでいっぱいだったんですけれども、彼らはなかなか用いられる器とならなかったのです。彼らにとって大切だったのは、主の教育ではないかと思います。主の教育はいつも主の愛の表れです。宗教的な考え方はもちろん違います。何かあればやっぱり天罰だよ、あなたは悪い子ですから、そしていや先祖たちは過ちを犯しちゃったから、だからうまくいけないなのは決まったことだ、天罰だと。これは非聖書的な考え方であり、とんでもない嘘です。主は確かに愛を持って厳しく教育してくださるのですけれども、それは決していわゆる天罰ではありません。持ち得られるための導きに過ぎないなのであります。持ち得られるために教育されなければならない。今の江戸系の読んできてくださった箇所を見ながら、ちょっと三つの点について考えたいと思うんです。すなわち主の教育の目的とは一体何なのでしょうか。第2番目は、主の教育の手段なるものは一体どういうものなのでありましょうか。そして第3番目は、主の教育の結果とは一体どういうものなのでしょうか。この簡単な問いについてちょっとだけご一緒に考えてみたいと思います。第1番目は、教育の目的とは何なのでしょうか。それは一言葉で言いますと、主の栄光の現れである。聖霊の働きの結果はいつも一つだけなんです。ヨハネ伝中6章14節に書いてありますけれども、御霊は私の栄光を表す。すなわち御霊は人間の大切にしようとしません。ちっぽくな人間にいわゆる賜物を与えようということではありません。イエス様だけが中心になること、これは聖霊の働きの目的です。自分のために何か欲しいと思えば与えられるかもしれませんけれども、それは王にして悪霊によって与えられている、いわゆる賜物です。聖霊の働きの結果はいつもイエス様だけが中心になることです。したがって聖霊に満たされた人々はどういう人々であるかと言いますと、バプテスマのヨハネのようなものですから、私は衰え、主だけが盛んにならなくちゃいけない、主だけが中心にならなくちゃいけない。主の教育の目的はイエス様だけが中心になることです。私たちは 自分たちがいかに特に足りないものであるかということを本当に知っているなのでありましょうか。本当に打ち砕かれたという経験を持っているなのでありましょうか。私たちは、イエス様に出会った時に自分たちの滅びゆく状態をもちろん知らなければならなかったんです。イサヤは人間について次のように言っています。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。パウロは義人はいない、一人もいないと確証したのです。イエス様の救いを体験するためには、私たち人間の義と神の義との間には超え高い隔たりがあることをどうしても知らなければならない。大伝の中に記されているように、婚礼の衣装を着ずに自分の着ている服で結婚式に出席しようとして断られた人と同じように、道徳的に優れた行いによって神の義によらず人間の義を立てようとする者はいついかなる国においてもたくさんいます。悪魔は目を凝らしめて誤った道をいさなおうと絶えず隙を狙っているのです。悪魔は信者が集会に集ったり聖書を学んだり自分の力で何かをしようとすることに対して決して決して反対しません。自分はもう救われたと思い込んでいても、実際は永遠の命を持っていないというような可能性ももちろんあり得るのです。三章の推古の中でイエス様は非常に厳しい言葉を言われたことがあります。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ、私たちはあなたの名によって、彼らはイエス様の名を使ったんです。主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、予言のする言葉は御言葉を述べ伝えることです。私たちはあなたによって悪霊を追い出し、それはもちろんあり得ることです。そして私たちはあなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。例えば多くの人々はイエス様の名によっていわゆる聖書に基づいて病人を癒します。そして多くの人と驚いて、これこそが命の現れだと思い込んでしまったのです。多くの場合はそういう人々は自分で知らないうちに悪魔によって用いられる器として行動するようになります。当時でさえもそうだったんですし、なおさら今日はそうでありましょう。結局多くの人々はイエス様の名によって予言をする、イエス様の名によって悪霊を追い出す、イエス様の名によって奇跡をたくさん行う。イエス様の判断はどうですか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。結局予言をすること、彼らの予言、彼らの悪霊を出すこと、奇跡を行うこととは不法である、とんでもな間違いであり悪魔の技だとイエス様は言われています。自分の人間的な義はことごとく価値のないものであるということはやがて明らかになるのです。多くの者にとっては恐ろしい驚愕となるでしょう。それですから自分の罪は本当に許されているかどうか、自分は永遠の命を持っているかどうか、私が生きる誠の神の子であることを御霊子自身が証ししているのでありましょうか。このように問うことは非常に大切のではないかと思います。救われていない人々が自分の義と神の義との間に 声高い隔たりがあることをもちろん知らなければなりませんけれども、反面もうすでに救われた人々は自分の思いと神の思いとの間に同じように声高い隔たりがあることを知らなければならない。ですから救われているから主は私の側に立っている、用いてくださると思い込めば大変な間違いのではないでしょうか。当時主はイスラエルのためにすなわち救いに預かった人々に次のように言われました。私の思いは